青空 FM 第14回目、第14回目もゲストにマミーさんをお呼びしています。マミーさん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
一応、軽くで構いませんので、自己紹介をよろしくお願いします。
そうですね。13回でも自己紹介したんですけども、同じような内容になりますが、はい、普段 PHP でウェブアプリを書いていたりします。昔は C 言語で10年ぐらい業務アプリを書いていたんですが、途中からウェブに転向して今に至ったりします。で、昨年はですね、業務に関わった MySQL のチューニング、楽しかったので、1年間なんか登壇して、今年はですね、じゃあ、インフラの方を強化しようってことで、DNS ネットワークってことでですね、まずは DNS の勉強をして、それでアウトプットをしていたら、それもまたなんか、1時間の登壇につながって、結構、聞いてくれた方とか、いらっしゃったので、まあ、そういった活動を普段していたりします。はい。
はい。ありがとうございます。前回そのあたりのエンジニア的な話をちょっと掘り下げていった結果、
はい。
もともと事前にいただいていたテーマにちょっとたどり着けなかったので、
はい。
まあ今回はそのテーマを中心に話をしていけたらなと思っています。
はい。お願いいたします。
はい。事前にいただいていたテーマというのが、いわゆる働き方に関するお話で、
はい、
リモートワークだったりとか、まあ、あとご家族がいる中で、まあ、そのリモートワークだったりとか、エンジニアとしての働くやり方、働き方をどうやっていくかっていう話、はい、ということですよね。
そうですね。
はい。
はい。まあ、あと、あれですね。後ろに娘がいて、独り言言いながらゲームをしているので、時々、娘の声が入るのはご了承いただければと思います。
はい。
BGM と思っていただければ。
なるべくカットしない方がいいですかね。
全然カットする必要は、僕個人としては全くないです。あとは、フォルテさんの、判断に任せます。
はい。じゃあ、なるべく言語ままということで。
はい。
はい。まあ、そのあたりの、じゃあ、まずリモートワークとかの話がいいんですかね。
そうですね。まあ、多分自分の根元に持っている、こう、うん、なんて言うんでしょう。疑問というか、こうありたいっていうところからお話しさせていただきたいなと思うんですけれども、
うん、
僕、地方出身でして、北海道の割と田舎の方に、18までいたんですね。で、やっぱ親は、父親がやっぱ働いていて、
うん、
で、やっぱ晩ご飯の時に家にいないんですよね。
うん、
で、やっぱ朝も早いので、僕よりも早く家出てっちゃいますし、それにやっぱり疑問が、常々ありました。どんな疑問かっていうと、まあ、おはようも言えないし、いただきますとか、ごちそうさまとかおやすみなさいが当たり前に言えないみたいなところがあって、
うん、
僕それずっと疑問でしたと。で、実際その、関東に出てきて仕事をしてみたら、エンジニアという職種に限らずなんですけれども、こう、日本で働くっていうところで、しかも都心で働くっていうふうになると、それ今言ったことが全部実現できないっていうことに直面しましてですね。結婚する前だったら全然良かったんですけれども、
うん、
結婚して奥さんが一緒にいます。で、奥さんはご飯作ってくれますとか、いろいろあるわけなんですけど、その中でやっぱり、おはようっていうのといただきます。いってらっしゃい。お帰り。ごちそうさま。おやすみなさい。っていう、この、当たり前の一日の家族との挨拶。
うん、
これが、まあ、100% 毎日とは言わないまでも、これが普通にできるっていう働き方。
うん、
これを、僕の人生の目標として掲げたいと。ずっと思ってました。子供の頃からやっぱり抱き続けてた疑問っていうのを、やっぱりずっとおかしいと思い続けてきて、やっぱり今でも、個人的にはおかしいと思っているので、それを実現したいと思って、今、いろんな働き方も模索しつつ、家族との時間と仕事っていう、例えば、なので、生活と、仕事っていうのを融合させるっていうのが僕の、生きていく上での目標だったりします。はい。
そのあたりで、やっぱりその、通勤とか、まあ、はい、通勤時間って言った方がいいですかね。があるがゆえに、朝晩、一緒にいられないとか、
はい、
まあ、なんだったら出張とか休日出勤とかっていうのもあると思うので、
はい、
まあ、土日も意外と会えないってこともあるっていうところで、
はい、
まあ、それを、なんとかする方法の一つとして、まあ、リモートワークっていうキーワードにつながっていくって感じですかね。
は
い、
そうですね、うん、リモートワークは多分一つの手段であって、
うんうんうん、
おそらくそれを実現するにはたくさんの その超えなくてはいけないハードルみたいなものがあると思っていて、
うん、
でちょうど僕今日公開するジョブチェンジャーのアドベントカレンダーの記事にもガーッと書いたので、うんうんうん、おそらくそれベースで話するかなって感じがするんですけども、まあ、僕が働く条件の一番根底には当たり前の挨拶がこう家族とできる、家族との時間を大切にできる、そのためにやっぱり生きていて働いているよねっていうところがあるので、それをじゃあ実現するためにはどうするのかっていうのを、まあ、話していきたいなと思ってますと。で、今お話に上がったリモートワークっていうのは、その完全 100% 絶対リモートワークじゃなきゃいけないかっていうと、実はそうではなくて、
うん、
例えば、午前中、まあ、子供をこう、幼稚園だったり、小学校の低学年だったりすると、送り迎えとかがあったりすることが多いので、それができるとか、あとは、ご飯食べるタイミングとかですよね。
うんうんうん、
あとはまあお風呂を入れるときとかもやっぱり家族一緒に入った方が幸せですし、
うんうんうん、
とか、あと、まあ、寝るときも一緒に3人、うちは子供1人なので3人なんですけど、
うんうん、
3人揃っておやすみなさいが言えたりとか、うんうん、でその後起きてまた仕事をして、で24時25時とかにこうちゃんと寝るとか、
うん、
でその1日をいくつかに分割した上でリモートワークと、必要であればオフィスに行ってこうみんなで話したりとか、やっぱ客先のミーティングもありますんで、そういう時はやっぱり事前にスケジュール入れといて、この日は行って帰ってくるとか、
うんうんうん、
あと大事なコミュニケーションしなきゃいけないね、定期的にってなったら、じゃあ集まろうぜってなった時にスッと集まれるとかっていう、その使い分けっていうのがそのできるような形にしたいなというのがあって、リモートワークっていうのが一つ上がっているといった感じになります。
うん、
はい。
じゃあリモートワークに固執するというか、じゃなきゃ絶対嫌だっていうわけではなくて、もともとその大切にしたい時間だったりとか、
はい、
環境、家族だったり、
はい、
奥さんだったり娘さん、お子さんだったりっていうところを、うん、まあ、第一に考えたときに、
はい、
それを柔軟に選ぶというか、
はい、
なんだろうな、柔軟にその自分の時間を使える、場所や時間を使えるっていう方法の一つとしてっていうことですよね。
そうですね。
結構でもそれでいくと、リモートワークだと、まあリモートワークに関係ないのかな、その自分とか家族の時間を優先しようとすると、
はい、
意外とその仕事に影響が実際出るってことがあったりとか、
はい、
あとはその出るだろうっていうところを嫌がってで、
はい、
なかなか会社とか組織と折り合いがつかないってことあったりするのかなって思うんですけど、
はい、
そのあたりって実際どうだったんですかね。
そうですね、実際ありました、
うん、
はい、でリモートワークの最大のその難所といいますか、
うん、
そういうところってやっぱりいない、その場にいないからこそのコミュニケーションの取り方、
うんうんうん、
だとは思っていまして、うん、あとその自分のステータスの共有、
うん、
そういうところがなかなかうまくいかないっていうところがまず一つ挙げられるのかなと思うんですけれども、例えばそのなんて言うんでしょうね、体調が悪くて休憩してましたとか、あと急にその家事とか育児とかのやらなきゃいけないことが発生して30分ぐらい離席してましたって言った時に連絡がつかないみたいな、すぐ回答が欲しいのにみたいなところで弊害が起きるってことは普通にあり得ると思っていて、
うん、
まあ、そのためになんか電話があったりとか、
うん、
いろんなツールをいろいろ駆使したりとか、あとはその連絡法、まあ、ほうれん草チャンネルみたいなやつを作って、
うん、
そこでこれからちょっと何分離席しますみたいなことを書いておいてあげればそれで済む話なのかなと思うんですけれども、まあ、なかなか運用がうまくいかないとか、
うん、
まあ、そもそもその対面で話すことこそなんか組織たるものみたいな考え方の方もやっぱりいらっしゃって、それは全てを否定できるものでは全然なくて、
うん、
その組織の文化なのでやっぱりある程度はそこにコミットメントしなきゃいけないっていうのもあるんですけども、うん、とはいえそうじゃなくても仕事ができる環境を作るべきだよねっていうところと、
うん、
まあ、これから先その、まあ、人がどんどん足りなくなっていきますっていうところで、その場所をその考えずにっていうか意識をしなくてもちゃんと仕事が回るっていう環境を作っていくことっていうのは未来に対してすごく重要ではないかなっていう考えもずっと前からあるんですね、
うん、
10年ぐらい前からずっと抱いている思いなんですけれども、
うんうんうん、
まあ、その一つのその、まあ、方法として場所が離れていてもちゃんとなんて言うんでしょうね、その その場にいるのと同じようなコミュニケーションを取れて仕事ができて、感覚が味わえるっていう、そういうところを実現できれば、リモートワークっていうのはすんなりできるのではないかというふうに考えているっていうのと、一応結論を申し上げてしまうと、今、現職働いているところでは、それが 100% 実現できているので、全く、こうなんか、抵抗なく、例えばその、住んでる人は関東じゃない人もいたりするんですけれど、そういう方とも、こうなんか普通にコミュニケーションを取って、こう、みんなとワイワイこう、チャンネルで話しながら仕事が進んでいく。どんな連絡報告相談とかも、こうなんか、柔軟に行われていて、レスも結構早く帰ってくるし、ちょっと離れるときは離れますって言って、オフラインになるので、あ、じゃあ後で聞こうとかって言って、別のことやろうっていうふうに、みんながみんな、こうなんか自立して切り替えて進んでみたいなことができていたりするので、まあそれは一つのなんかモデルケースになり得るなと思いつつ、今、いい環境にいさせてもらってるなというところはありますね。
結構その、まあリモートワークに限った話じゃないんですけど、
はい。
まあ、その場にいないと、効率が上がらないとか、
はい。
まあ、特にリモートワークだと、リモートワークで効率が上がるのは、その個人だけであるみたいな話があって、
はい。
いや、チームの生産性とか効率は上がらないというか、下がる場合もあるみたいな話もあったりするんですよね。
はい。
ただ、今お話聞いてたりとか、まあ、他にも、完全リモートでやられてる会社あったりするので、
はい。
なんかそういったところの、その、心構えっていうとちょっと精神的な表現になっちゃうんですけど、
はい。
まあそれを前提とした仕組みとか、やり方をちゃんと考えれば、いくらでもできるっていうことですよね。
そうですね。はい。なので、まあ、そうですね。多分オフィスにいるっていうのを頭の中で想定して、目を閉じて、で、なんかこう、スラックのチャンネルを見ると、今のその現職の場合ですと、みんななんかこう、笑ってたり冗談でこうなんか盛り上がったりとかしつつも、あ、仕事しんどいわとか、体調つらいわって言うと、みんなから休めって言われたりとか、もうあんた最近無理しすぎとかって普通に言われたりとか、っていうその、なんか、あ、そうですね、人間味みたいなところが、文字に現れてるっていうのがあったりして、で、なんて言うんでしょうね。なかなかそれが表に出る人と出ない人っていると思うんですよね。人が増えていけばいくほどなんですけども。で、そうすると何が必要になってくるかっていうと、おそらくお互いのパーソナルな情報をある程度共有できていて、この人の生活背景はこうとか、技術背景はこうとか、なんなら人生背景にこういうなんか要素があるとか、あと、こういう人柄であるとかっていうのは、当然ある程度事前にその共有が必要だったりしますし、まあ、働く上でのステークホルダー、自分の上司だったり、最終的にはその代表取締役とか、そういった方、まあ、あまり大きな組織を考えていないので、そういう言い方しますけれども、そういう方との、その、まあ、信念的なところの共有だったりとか、っていうところが事前に絶対必要だなっていうのは、強く思うところではあります。なので、今回その現職に至るまでにやったこととしてはですね、働く前にもうとことん代表と話をしました。自分が一体何をして、その提供したものに対してどういうその社会貢献というか、社会にものを出すっていうことに対して何をどう考えているのかと。それはお客さんが必要とするものを出して喜んでもらうことであって、そのこちらからの情報の押し売りでは絶対にないと。そんなことは絶対にしたくないと。無駄だと思えるもので、無理にお金を稼いでいくってことには関与したくない、みたいなところとか、やっぱり、あと働いてる人間が幸せじゃなきゃいけないとか、その上に、利益が乗ってきて、で、自分の報酬がちゃんとお互いに、なんでしょう、納得した上で得られる。で、そこに、の回転の中の一つにリモートワークがあるっていうような、全部つながっているっていうところが絶対あるので、それを丁寧につなげていくっていうプロセスを踏んだ上で今があるっていうところはあると思ってます。
なるほど。働くとか仕事っていうと、ネガティブな、きついとかしんどいとか、
はい。
なんか大変だからこそお金をもらって当たり前みたいな、あったりするじゃないですか。
はい。
も最近結構そうじゃなくて、
はい、
別の考えに触れる機会があってそうだよなって思うんですけど、
はい、
ワクワクするとか、
はい、
楽しいとか、
はい、
なんかそういう方にもっとフォーカスを置いてやるのは結構重要だし普通だよなって思うところが結構あって、
はい、
なんか、しんどいなとか大変だなとか辛いなっていう状態で、まあ、従業員もそうですし、
はい、
役員とかもそうだと思うんですけど、
はい、
やっても続かないしいいもの作れないじゃないですか。
そうですね、
うん、
やっぱり、うんうん、自分が楽しんでないと、
うんうん、
絶対にいいものはできないと僕は考えてますし、
うん、
あのなんていうんですね、今そのおっしゃったような、
うん、
辛いからこそ報酬みたいなところっていうのは、
うん、
おそらく僕の感覚では高度せあの経済成長期の日本の、その悪い風習を背負っているっていうところがあって、でちょっと歴史を紐解いていくと、その前とか、
うんうんうん、
もっと遡ると明治とか大正まで行くんですけれども、
うん、
そこで働き方改革ってもう今みたいに叫ばれてた時代があるんですよね。でそこからそのいや働くのって辛いことじゃないよねみたいな論調が実際にあったりして、なんかその経済成長期に先祖返りしたんじゃないのかななんていうところがあったりはするんですよね。でやっぱりその時に活躍した人たち、まあバブルが終わるまでの時期とかも含めてなんですけれども、そういう人たちって今のその50代の方々だったりとかすると思うんですよね。まあ40代後半かもしれませんけれども、
うんうんうん、
でそういう方がだからまあ、 あの今前線にいたり要職についていたりとかするっていう時代背景もあるんだろうなと思いつつも、うんうん、もう今たくさん立ち上がってきているベンチャー企業さんとか、
うん
まあ、そういう文化がないというか、自分たちが楽しいから立ち上げるんだよとか、俺たちがやりたいことがあるから、情熱があるから立ち上げるんだよみたいな、
うんうん、
ところで立ち上がってきたところ、本当に自分の内側から湧き出ることを形にしたくてこうやってきたっていう人たちのその活動とかに触れてみると、ああ時代が変わってきているなっていうのを感じるので、もう古い考えは古い考えで置いといてみたいな、
うん、
それはそれ、そういう世界もあるよね、俺はそこの世界に入っていかないけどって思いつつ、こうそうじゃない人たちと触れ合うことで自分の中のこう情報とか意識とかをアップデートするっていうことは割と積極的にやっていたりはします。
いやー本当わかるっていう感じなんですけど、
はい、
結構今も最近もそのチームとか、
はい、
まあその IT エンジニア的な文脈になっちゃうんですけど、開発していく上でチームでどういうやり方をしたらいいのかとか、
はい、
プロダクトのためにどういうふうにやったらいいのかっていうのを結構考える機会が多かったんですけど、
はい、
なんかそれでチームが無理してこのやり方がいいからみたいなところで無理してやるとかよりも、
はい、
まあ、そのチーム全員がなるべく楽しめるとかワクワクできるっていう方向で、うん、考えていくっていう方が結果的にいいんじゃないかなって思うところはちょっと最近思ったりしていて、
はい、
なのでそのチームとか、まあ、メンバーとか従業員のさっきもお話があった背景がやっぱりいろいろあるので、
はい、
なんかそれを本当尊重しつつ、みんなが楽しく自分のパフォーマンスを 100% 以上に発揮できるような場を作っていくっていうのは本当重要だよなっていうのは思いますよね。
そうですね、
うん、
例えば最近だとその東京に本社があって、
うんうんうん、
福岡とか大阪とかいろんなところにこう拠点があるっていう会社さん増えてきてると思うんですけれども、やっぱり東京から見ると地方の拠点の人たちって一箇所に集まっていようが、その方々が全員自宅にいようが、こっちから見え方は変わんないんですよね、
うんうんうんうん、
東京にいないわけなんで、であればその人たち全員自宅でも全然構わなくないですかって感じになったりするんですよね、こっちから見るとですよ。ただ向こうのチームから見るとそれだとちょっと困るってことはあるかもしれないので、やっぱり会社の企業風土だったりとか、その経営層が考えるその組織のあり方だったりとか、
うん、
あとはその、うん、そうです、チームの状態だったりとかで、
うん、
ある程度それは変わってくると思いますし、人数でもやっぱり変わってくるとは思うので、
うん、
全部が全部僕が言ったことが適用できるかって言ったらそうではないとは思うんですけども、
うん、
ずっと工夫を続けるってことは必要だと思いますし、 まあ、社名を出すとサイボーズさんなんかは人数が多いのにうまくやられているっていうのがあって、前そのリモートワークの勉強会に、サイボーズさんが主催するところ、参加したことがあるんですけれども、やっぱりこの、なるべく対面に近い状態に持っていくにはどうするかみたいなところも実践してらして、オンラインのツールを使って顔を常にこう、窓で見れるようにしとくとか、あと、まあ、ミーティングしたら議事録が全員見れるところでこう共有されながらガーッと更新されていくとか、あとは週に1回こう定例ミーティングは完全に自分のデスクの状態と同じような映像を一つのミーティングルームに投影して、みんなでその場にいるような状況を作ってお話をするとかっていうのをこう実演されていたりとかされていて、ああすごい工夫されてるなっていうのと、ガチで本気で取り組んでるんだなっていうところと、諦めないんだなこの人たちはっていう印象を受けたので、そういうところの意識というか、その常に改善していく、諦めない、であと評価をのその軸をきちんとしていくっていうところですよね。コミットメントどういうふうな、評価基準にしますかっていうところとかも含めて、ちゃんと考えていかないとリモートワークと崩壊するよなというところはあると思っていて、なので評価軸も重要ですし、コミュニケーションの取り方っていうのも非常に重要だなというところは常にあって、その場に合わせてこう考えてあげる必要があるかなっていうところはあります。はい、
結構その本気で取り組むって本当に重要だと思っていて、
はい、
それはその役員層とかマネジメント層もそうなんですけど、
はい、
実はその現場にいるメンバーとかも、ちゃんとそういったリモートがいいから楽だからリモートがいいみたいな感じだと結構失敗する確率は高いと思っていて、
はい、
ちゃんとそこのメリットデメリットというか、気をつけなきゃいけない部分はきっちり気をつけて、本気で取り組んでいくっていうのは本当に重要だと思いますよね。
はい。なので、僕の場合はですね、リモートワークをうまく回せるように、まず自分を訓練するっていうところを、まずやりましたというのがあって、何を訓練したかっていうとですね、自宅で僕の場合は仕事をしたい。なるべく家族、と接した状態で、お時間を共有したいっていうのがあったので、家族の前で仕事をするっていうことができるように自分を訓練しました。なので、例えばなんですけど、僕リビングでノート PC パカって開いて、ガーッとコード書いたりとか、スラックでミーティングしたりとか、音声じゃないんですけど、会話したりとかするわけなんですけども、やっぱ集中するわけですよね、パッて。集中するんですけど、やっぱ家族からの、ある意味割り込みタスクみたいなやつが、入ってくるわけで、働いてるイコール割り込みは嫌だっていう前提でやってると、これ成り立たないんですよ。成り立たないので、割り込みは当たり前。入ってきて普通っていう意識のままずっと仕事をしていて、例えば、娘が学校から帰ってきましたと。
うん、
宿題始めました。
うん、
プリント1枚やりきったんで、
うん、
採点してって言われたら、はいはいって言ってパッて取って、バーって採点して。もうできたねとか、ここちょっともう一回やり直してみようかみたいな話をしながら自分の仕事に戻るみたいなことが、こう普通にできるように自分をそういう場に置いて訓練するっていうことはしました。なので、時間をブツブツブツブツって区切っても、ちゃんとコミットメントできるっていう状況を、まず自分の中に作るっていうことが一つあったんですよね。はい。あとはそうですね、もう一個ありまして、これもやっぱりうまく切り替えられるように家族の理解を得るっていうのが結構重要だと思っていて、家でリビングで仕事されていてすごいガッと集中して話しかけるなオーラを出したままやられるとしんどいじゃないですか。それって家族ではなくてただの仕事人がそこにいるだけなんで、だったらお前は自分の工房にこもって仕事しろって話になるんですけど、そうじゃなくてっていうところと、ただ集中してるときは集中してるから、その時は自分は自分の仕事部屋の方に移るから、なんかあったら、なんかスラックコールとかして、とか、あとはコンコンってドアノックして、とかっていう風な話をちゃんと家族として、で、それを理解してもらえているので、今、このポッドキャストの収録も、多分娘から見たらお仕事みたいなもんだと思うんですけど、さっきまで自分の後ろで寝転がってゲームとかしていたけど、なんかこう、発言はあんまり大きな発言をしないようにしてくれてたりしますし、なんか分かってくれてるっていうのがあったりするので、そういうところを理解してもらうっていうのも重要かなと思って、 はい、やって今は成功しているっていう感じだったりはしますね。
結構その自分を訓練するとか、そのリモートをちゃんとやる上で工夫するっていうのは大事だなって話を聞いたことがあって、
はい、
同じアパートとかマンションに、
はい、
あの別の部屋を借りて、
はい、あ
リモートなんだけどスーツ着てそこに行って仕事をするみたいな話を聞いたことがあって、まあ、そういう切り替え方だったりとか、まあ、そのマミさんがおっしゃるような、意識とか機能持ちようっていうのもそうですし、ちゃんとそれをご家族に、ご説明して、まあ、理解を得る努力をしている、
はい、
されてらっしゃるっていうのが今聞いていて素晴らしいなと思ったんですけども、
はい、
実際どうですか、やられてみてご家族から、
はいはい、
まあ、その不平不満じゃないんですけどだったりとか、逆にすごいいいねって言ってもらえたりとか、ポジティブな面だったりとか、どうあります？
そうですね、うん、不平不満はまずないですね、今のところ。
素晴らしい、
うん、でなくてですね、あと良かった点は、あの僕が働きやすいっていうのと、やっぱあの奥さんも子供も一緒にいる時間長い方がやっぱり喜んでくれるっていうのと、あと僕がより以前よりも生き生きとして働いているっていうのを奥さんが見て、ああ良かったなって思ってくれているっていうところがすごく個人的には良かったなと思っているところではありますね。
それご自分ではあまり自覚はなかったんですか？
僕でもあのやっぱり自分を客観的に見ることで、僕よりは奥さんの方が見てるので、その自分の評価以上に僕がなんか楽しそうにしているっていうのが分かるらしいんですよね、
うんうんうんうん、
でそれをなんかこう改めて聞かせてもらって、あ、これってそんな状態になってたんだみたいなところはあってですね、すごい今いい状態でよかったなってしみじみ言ってもらえるってことは、
うん、
あ、家族に浸透してるんだなっていう思いになりますね。はい、なので良かった点ですね、はい、
うん、他人からの評価ってなかなか、客観的な評価っていうのはなかなか 得づらいので、
はい、
まあ、そういったところでポジティブ的な評価をもらえたりっていうのと、
はい、
あと奥さんとか家族みたいに普段の自分をよく見ている人からそう言われるのってすごい嬉しいですよね。
そうですね、
うん、
なのでまあこの形で例えばこの先10年20年とか、
うん、
あのまあ当然いろいろ変化はするとは思うんですけれども、主軸に置くことを何って考えた上で、こう少しずつ変化させて時代の流れに合わせていくとか、自分の家族のその状態、子供も大きくなっていくとかいろいろあると思うんですけども、それに合わせていくっていう土壌はこうでき始めているのかなというところはありますね。
素晴らしい、まあ、それも、はい、その最初にお話があった、まあ、社長だったり代表の人とちゃんと会話をするっていう努力だったりとか、
はい、
まあ、その単にリモートに乗っかるだけじゃなくて自分の環境をちゃんと作っていくっていう努力がやっぱり実ってできている土壌っていうことですよね、はい、
そうですね、
うん、
あと自分が一番力を発揮できる状態って何なんだろうっていうのは、うん、やっぱ自問自答しまして、
うん、
やっぱりこう自分のペースである程度作業を進めつつも、
うん、
みんなとの一体感をどこかで作るっていう風になった時に、別に家からそのオフィスがすごく近かったら普通に毎日行くと思うんですよ、
うんうんうん、
で前職も途中まではそのリモートワーク使えたので、午前リモートで働いて、で子供を迎えに行って帰ってきたらその足でオフィスに行って、
うん、
で夕方まで仕事して、夕方は誘拐に出て一日の共有してタスクの状態チェックして、もうちょっと仕事して帰ってくるみたいなことができてたんですけど、途中からそれができなくなっちゃったので、あ、ちょっと今の自分の生き方とか生活の状態とか家族とかの状態とは合わなくなったんで、それを理由に申し訳ないですけど退職させてくださいって言って退職したっていう経緯があったんですよね。なので、まあ、その多分前職もすごいいい体験させてもらっていて、自分の働き方が一番何かいいのかっていうのに気づかせてもらったっていうところは、そこにやっぱり出発点があって今につながっているっていうところもあるので、まあ、いろんな体験させてもらったなっていうところはありますね。で、あとそうだな、リモートワークでもう一個気をつけることが僕の場合はあってですね、
うん、
一日を分割して考えるっていうところがありまして、
うんうんうんうん、
午前と午後の一発目と午後の二発目っていう仕事を3つに分けて時間配分してます。 で、これなんで時間配分3つに分けてるかっていうと、まあ、毎日できるわけじゃないんですけど、まあ、子供の送りで朝起きますと。
うん、
で、その後、まあ、大体8時ぐらいですかね。そこから仕事始めるときもあれば、そんなに忙しくなければ、寝ちゃうときもあれば、
うんう
ん、あと、そんなに頻度高くないですけど、家事手伝ったりとか、僕の担当してるものをやったりとか、っていう時間に当てたりとかっていうことをするのが午前ですね。
うんうん、
で、お昼ご飯一緒に奥さん食べて、
うん、
で、午後の仕事ちょっと始めて、
うん、
で、お迎えに行って帰ってきて、夕方の、家族と一緒にお風呂入る時間、5時半ぐらいまでですかね。それまで業務するっていうのが午後の一発目の時間。うん、で、午後の二発目は、だいたい5時半からお風呂入ってご飯食べて寝かしつけってなると3時間ぐらいガッと開くんですよね。
うん、
で、その3時間空いた後、うん、一緒に寝ちゃうことが結構多いので、だいたい21時ぐらいに起き出してくるんですけど、そこからまたこの午後の2発目の時間っていう風にして、分けて配分して、こう、コミットメントするっていうのが、今の現場でうまく回っているというところがあって、やっぱこう働くお母さんがいらっしゃったりとかするので、こういろんな働き方の人たちをこう、つないで、コミットメントに一つにつないでいくっていう、形が今、まあ、少人数なので、うまく回っているってところもあるかもしれないんですけれども、うまく回っていて、やっぱ分割して考えて、そこに時間配分をきちんとしていって、
うん、
一日一日のコミットメントの目標を達成していくっていうところができているなっていうところが。はい。なんかこう、気をつける3点目としてはあったりします。はい。
なるほど。ありがとうございます。はい、いやー、はい、参考になりますね。今結構やっぱりそういったことで悩まれてる方結構いらっしゃると思うんで、
はい。
そういった方に参考になるのかなってすごい聞いていて思いました。
はい。
はい。というところで、はい、お時間そろそろですよね。
そうですね。30分っていう風な話であればそろそろですね。まだ、あと10分、15分なら大丈夫だったりはしますけど。
本当ですか？
はい。
そしたら、とりあえずその働き方的なところを一通り話したかなと思うんですけど。
はい。
何だろう、何か補足とかこれは言っておきたいなって点があれば。
そうですね、
うん、
例えば自宅で仕事をするってなった時に、
うん、
大体の人の家には誘惑がたくさんあると思います。
うん、ありますね。
はい。ゲームだったり漫画だったり、
うんうんうん、
だらっとできるとか、なんなら寝ちゃおうかなみたいな。
まあソファーとかあると結構フラフラっていっちゃいそうですよね。
そうですね。ただそういった時って、
うんうん、
多分我慢しないっていうのが一番いいのではって、僕はやってみて思ったんですけれども、
うん、
そうですね、なんかしたいなとか、ああ、ゲームしてえなとか、ああ、やばい、眠いわってなった時って、多分これって肉体と精神が休憩を求めてるサインだと僕は思ってます。
うんうんうん、
なんか気分転換したいわとか、頭疲れたからちょっと休ませてくれって、
うん、
体もそうですけれども。なんで、そういう時はもう素直に応じます、それに。
うん、
ちょっと、ああ、この間読んだ、買った新刊もう一回読もうかな、とか言って。
うんうん、
ああ、ブラックラグーンの11巻出てたからもう一回読もう、とか言って、バーって読んで、15分20分くらいバーって、ああ、楽しかったって次やろう、みたいな、
うんうん。
そうするとなんか、結構スッキリするんですよね。
うん。
逆に今は家で仕事してんだから、目に入るけど、それは見ない、みたいな感じではなくて、一回それをやって、戻して、あ、もういいわってなってから、また向かう、みたいな。さっきのポモドーロじゃないですけど、
うんうんうん、
なんか、それの、ちょっと崩した版みたいな感じになれるのではないかな、と思ってやってみてうまくいってるので、僕の場合は誘惑があったら、それに完全に負けて、一日敗北してしまうのはダメなんですけど、
うん、
はい。まあ、ちょっと15分30分とかだったらいいんじゃないかなっていうのと、
うん、
一日のその時間をいくつかに分割するってさっき話をしたんですけれども、その間に仮眠が入っていても僕はいいと思っていて、
うんうんうん、
はい。なので、ちょっと2時間ぐらい寝てから次の作業しようってやると、うん、お昼ご飯食べた後眠いわってなるじゃないですか。
なりますね。
ただ、でも、お子さんとかいなかったりとかするんだったら、2時間寝てパッて起きて3時ぐらいからまた作業開始ってなると、
うん、
全然効率が違います、
うん。
とか、リモートで作業して、コミットメントがある程度、こう、裁量的なものが認められているんであれば、それができるかなというところは、
うん
と思います。ただそうですね、今裁量って話が出たのでちょっと脱線するんですけど、
うん、
リモートワークと裁量労働とフレックスっていうのを割と混同しているもしくは履き違えているところが人が結構いるのかなっていうのは最近感じていて、
うんうん、
リモートワークできる人は裁量労働で完全に任せられる人のみとか、
うん、
フレックスってなったら必ずオフィスに来てもらわなきゃいけないとかっていうところも見るし、そうじゃないところもあるんですよね、
うん、
いずれにしてもリモートワークは OK で、その成果に対して我々は評価すると。だからフレックスで11時から例えば、5時ぐらいまで働いてとか、
うんうん、
で次の日はちょっとその多めに働いてもらってとかって言ってちゃんとその評価ができる状態なんであればそれはリモートで OK だよって考える人もいて、どっちが正解なんだろうなって思った時に、リモートワークはその裁量とフレックスには関係ないよなっていうのが僕の中の答えなんですよね。なので、まあその辺もっと柔軟に考えて、なんか本質的な運用ができたらいいなと思っているところはあったりしますね。
なるほど。確かに結構裁量労働制もフレックスもなかなかうまく運用できてない部分ありますもんね。
そうですね。まあ、人が増えればなかなか難しいので、最適解が何なのって言われると、組織次第だなとしか思えないところはあるんですけれども。
そうですね。
はい。
まあ、使う側、使われる側の問題なんで、
はい、
まあ、そこはもう、一回でうまくいかなくても、何度も工夫してやっていくしかないですよね。
そうですね。
うん、
まあ、なので、その、事前のその今、労使の話があったと思うんですけど、労使の間でのその、事前の話し合いっていう前提がちゃんと明確になっていて、うんうんうん、で、それをお互いが納得しているっていう大前提があると思っているので、
うん、
その、まあ、最初の方に今お話しした気がするんですけど、僕は入る前に代表とすっごい対話しまして、
うんうんうん、
報酬と稼働時間の考え方っていうのはどうなってるんですかっていう話を何回もさせてもらってですね、まあ、稼働時間減ったら、
うん、
でコミットメントが減ったらその分報酬も当然減りますよと、
うん、
なのでもっと稼ぎたかったら自分で仕事持ってこいと、
うん、
でそれができなかったらその仕事くれって言ってくれと、うん、頑張って営業して取ってくるからみたいな話とか、うん、あとはその報酬はそのやっぱりコミットメントしてくれていればそれに対して支払うよと、それはやっぱりお互い話した上で決めていこうっていうのを何回も話して、そらそうですよねと、
うんうん、
いう話になって、やっぱ1ヶ月に1回とか振り返りしてOK だったかなとか、次どうしようかみたいな話をちゃんとしていけるっていう関係性が確立されていて初めてできるものではないかなっていうところもありますね。はい。
いや、納得してそれを、お互い納得してそれを始めていて、
はい、
かつ途中でもちゃんと振り返りをしてそれを確認しているっていうのは素晴らしいですね。
はい。
うん。
してくれているっていうありがたさもありますし、やっぱりなんか今娘が横で歌っててくれて、ちょっと思わずね、ニヤニヤっとしちゃいました、お父さん。はい、失礼しました。そうですね。で、まあやっぱり他の組織とかチームとかを否定しかねないのであれなんですけど、あったかいんですよね、今いるところって。すごくコミットメントして何か作りました、アウトプットしました、でお客さんに提供できましたってなった時に、まあ、なんかメンバーみんなからすごい感謝が来るんですよね。すごい助かってる、ありがとうとか、これめっちゃメンテしやすくなってるわとか、そのちょっとした一言がすごい嬉しいんですよね。でそれがなんか日常的にお互いに感謝の精神で回っているっていうのがなんか、まあ、体験してみてなんですけども、あ、これは大事だわと、
うんうんうん、
俺も感謝しようみたいな、
うん、
だから言葉に出してない感謝でもあえてこう文面に出して打ち込んでみるとなると、
うん、
直接言われるよりも文面の方が効果があるときってちょいちょいあるんですよね、
うんうん、
客観的に文字で見て相手が発言した言葉を頭の中で想像してみて、表情を想像してみて、また文字を見るみたいな、
うんうんうん、
二重三重のこうなんか伝わり方をするような気がしていて、そういうところってやっぱりこうテキストに落とし込むのを怠っちゃいけないなっていうのを思い知らされたりしますね。
はい。いやー、素晴らしい。 チーム内、組織内でちゃんと感謝を表現し合えて、それを前向きに受け止めて返せるって素晴らしいですね。
はい。
まあ、そういうところの、まあ、組織文化だったり、もう、おのおのの努力が一番強いと思うんですけど、
はい。
がそこで、マミーさんとご家庭でも生きていて、
はい、
今隣で娘さんがいらっしゃるっていうのも、
はい。今膝の上に乗ってます。
楽しい。してもらえてるっていうのもそういうのが実を結んでるのかなってちょっと実感してしまいました、
はい、そうですね。なので、うん、もうなんかみんな支え合ってるなっていうのと、うんうん、前職にいた時も本当チームは最高のチームで、
うん、
もう技術的にはもうトップクラスの人間ばっかりが集まっていて、俺はなんでここにいるんだっていう意識がだったんですよ最初。でそれまでなんか AWS とかあんまり使ったことなくて、
うん、
コンソールポチポチぐらいしかしたことなくて、
うんうん、
ネットワークの構成がどうのとか、なんかサークル CI からコードデプロイ使って、
こう、
うんぬんかんぬんとかテスト自動化とかうんぬんとかってあんまりやったことなくて、
うん、
でそこのなんか一通りのなんか流れをつかませてもらったのも前職ですし、
うん、
あの、オブジェクト思考的なものの考え方とかをちゃんとしなきゃダメなのよっていうのを身につまされたのも前職ですし、なので今その OOP に関しては絶賛学習中で、学習したことを片っ端からコードに落としていくみたいなことをしていて、うわ楽しいみたいな、単一的人間則最高みたいな、いわゆるなんかこう OOP 思春期みたいな感じになってるんですけど、それをなんか学ばせてもらったのは別のコミュニティで、あのペチオブっていう、YYPHP っていうのを主催している方々の関係されてる方々が、その、オブジェクト思考ってやつの、その、ソリッド原則を、土曜日1日使って、ソリッドの今日は S の回とかって言って、1個ずつ6時間とか7時間とかかけて、こう、講義をしてくれるっていう勉強会を開いてくれてて、その後半2回に参加させてもらったんですけど、そこで衝撃を受けまして、あの、全部スッと入ってくるっていう分かりやすさ、
うん、
時間をかけるからこそっていうところもあると思うんですけど、講師の方6時間くらい喋りっぱなしなんですよね。だけど喋るの得意だからって言って喋ってくれて、しかもなんか1週間くらいかけてその講義用の資料を作ってくれて、回を重ねるごとに進んでいくわけじゃないですか、ソリッド5なんで5個から、
うんうんうん、
進んでいくんですけど、その進んでいったことを4回目だったら前の3回全部振り返ってから4回目のテーマに入るんで、4回目のテーマが始まるときって、
うん、
4時間後とかだったりするんですよ。なんですけど、初参加の人も分かるみたいな。
うん、
おかげで僕は今、OOP の原則に従ってコードを書き始めることができているみたいなところもあったりして、
うん、
なんか、いろんな出会いがたくさんあって、いろんな人に支えられて、こう、今の自分がいるっていうのがあるので、うんうん、本当2017年、2018年は自分の大きな転換期だったなっていうところはありますね。はい。
いやー素晴らしい、いいっすね、
はい、
めちゃめちゃいい勉強会ですね。
はい、
うん、
もう自分の主催してる勉強会もいい勉強会なんですけどもうそこも本当いい勉強会で最高なんですよね。はい、
やっぱ出会いは大事ですね、本当にね。
本当ですね、自分から踏み込んでいくと、その場にいるとやっぱり必ず何かしらインプットがありますし、途中で帰らない限りはその場にいるわけなんで絶対体験できるんですよね、
うんうん、
そうなるとやっぱりつながりもできますし、ご縁もできますし、ああご縁っていうのは自分からこうなんかつないでいくもんだなっていう感じもしますし、
うんうん、
やっぱどんどんこうなんか一言も喋んなくてもいいから勉強会には参加してみようみたいなところもなんか今後なんか発信していきたいなと思っていたりはしますね。はい、
いや本当ですよね、やっぱ自分から動かなきゃダメとまでは言い切らないんですけど、
はい、
動いた時の成長速度だったりとか、
はい、
その広がりようがすごいっていうのは事実としてあると思うので、
はい、
やっぱやるなら動いた方がいいっていうのは絶対ありますよね。
本当ですね。
うん、
はい、まあ、なのでそう、うん、はい、というところで、
あ、大丈夫ですか？
ですか？はい、
あ、何かあればありますって聞こうと思っただけなんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、
何言おうとしたか忘れました。
すいません。
いや大丈夫です。
じゃあそろそろいい時間なんで、
はい、
締めに入りたいんですが、
はい、
一瞬ちょっと時間をいただいて、
はい、
あの一つ雑談をしたいんですけど、
はい、お願いします。
今後ろで何か楽しそうな音が聞こえた気がしたんですが、
はい、
何かやられてます？娘さんとか。
今ですね、スマホのゲームしてますね。
あ、なるほど、スマホのゲームか。いや、なんか一瞬、ドラクエとかそういう、はい、ゲーム音的な、
はい。ゲーム音です、これ。
なるほど。っていうのが聞こえたのと、
はい、
あとその、まあ、今日はもう時間があれなんで、ちょっと、はい、趣味的な話で、
はい、
まあ、私がゲームが好きなので、
はい、
一瞬ゲームだけちょっと深掘りしたいんですけど、
はい、
ゲームってどのあたりが好きな感じなんですか？
そうですね。RPG ですと女神転生系。
なるほど。メガテンか、はい。いいっすね。
はい。
うん、
ただ、
あとは、うん、
ドラクエも一通りしてますし、
うんうんうん、
FF はでも3で止まってますかね。
ああ、なるほど。はいはい、はい。
RPG はそこら辺とか、うんうん、あとは、アクション RPG が結構好きなので、
う
ん
うん、ほうほうほう。
アクション RPG の僕の出発点はイース2なんですけど。
なるほど。
イース2の PC88 版なんですけど。
もう、うん、もうガタってなるやつですね、それ。はいはいはい。
はい。なんで、僕のゲームの人生始まったのは、うん、MSX2 と PC88 買った時なんで、中学1年とか、中学2年とかその辺なんですけど。
なるほど。その世代で MSX と、なるほど。PC88。はいはいはいはい。
もう高校行くから、パソコンの自由あるから無理やりって言って無理やり買わせたんですけど。
はい、結構いい値段しましたよね。ま
あ、そうですね。中古で買っても7、8万したんで。
はい、そうですよね、
はい。結構いい値段、当時としてはいい値段しましたね。
MSX PC98 だと、あれですか、ポリスノーツとかスナッチャーとかってご存知
です
か？
ああ、スナッチャー懐かしいですね。
いいですね、
はい。ただ僕は一番好きなゲーム何かって言われると、ハイドライド3ですね。
うん、ほう、ハイドライド3。
はい。はい、当時初めて持ち物に重さの概念が導入されたので、例えばそのドラクエとかだと薬草とか20個とか持てるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でも薬草って1個500グラムだとしたら20個持つと10キロみたいな。
うんうんうんうん。
で10キロと装備が鎧を着ると40キロとか、剣を持つと10キロとかってなると動きがめっちゃ鈍るんですよ。
うんうんうん。
一回剣振るのによいしょみたいな。その間に敵にボコボコにされるっていう。
うんうんうん。
で、レベルが上がると筋力とか体力とか、
はいはいはいはい。
上がってって、動作の速度が上がっていくみたいなところがあったりして、非常に面白かったですね。
うん、STR、ストレングス伸びると持てる量増えるみたいなありますもんね。
ありますあります。あと海外のゲームだと、マイト&マジックっていうのが、昔ありまして、
はいはい、
それにも同じような概念があって、
はいはい、
重さの概念もありますし、着ている鎧が重くて、空を飛ぶ魔法を使っていて、
うん、
その魔法の効力が切れましたって言ったら落ちるんですよ。落ちると重いやつは死ぬんですよ。
なるほど。
重力加速度とみたいな、
うん、
地面の硬さとみたいな高さとみたいな、
うん、
だから魔法使いとかは重傷とか意識不明ぐらいで済むんですけど、
うん、
戦士とかだと一発で死ぬとかっていうのがあって面白かったですね。
なるほど。結構、いろんなゲーム、やられてるんですね。
あとは、最近だと、割となんか、何も考えずに進めるやつが、をやりがちなので、無双系ですかね。
はいはいはいはい。
三国無双、戦国無双とか。
うん、この間、無双オロチの3かな？
あれ、出ましたよね。
うん。
出ましたけど、ま、僕
やれてないんですけど。
はい、僕もやれてないんですよ。やれてない理由が結構ありましてですね。
うん、
最たるものは僕、コンプリートフリークなんですよ。
あー、なるほど。始めちゃうと、はあ、あれ、てんてんてんっていう。
ですね、その、うん、多分、なんか、一歩先ぐらい行ってるかもしれないんですけど、
うん、
無双オロチって出てくるキャラクター数めっちゃあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
あれの全員のパラメーターを全マックスにして、
うん、
全部のユニーク武器を最強にするっていうことをやってしまうんですけど、プレイし始めて3年、まだそれ完遂できてないです。
いやー、それは。
オロチ2ですけど。
2ですよね。
はい。
いやー、僕そこまでカンストにあれはないんで、
はい、
あれなんですけど、ですよね、でもそういうプレイをする人は知っているので、
はい、
なんか分かるなってちょっと思っちゃいますね。
は
い、
僕それスプレッドシートで管理していて。レベルと、あとユニーク武器の取ってる状況等っていうのを埋めていくと、うん、こう、全部埋まったやつはグレーアウトしてみたいな。よし、埋まってきたぞ、みたいな感じで変なテンションになるみたいな。コレクションですね、多分ね。
いやー、わかります、わかります。
はい。
なるほど。いやー、 まあ、ちょっとこれ以上話すと、もう1時間ぐらい軽く飛ぶんで、ここまでにしておくんですけど、
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、そういう楽しい話もちょっといつかどこかでできたらいいなと思います、は
い。お願いいたします。
はい、というわけで、じゃあ、締めていって大丈夫ですかね。
はい、お願いします。
はい、このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。楽したい、話しいことがあれば、誰でも、ゲスト参加 OK です。今までポッドキャストに出たいけど IT エンジニア歴が短いからとか、そもそも IT エンジニアじゃないからって人でも大丈夫です。もちろん趣味の話も大歓迎なので気軽にご連絡ください。なお現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡いただいても3ヶ月4ヶ月先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ、シャープ青空 FM をつけてツイートしてください。ハッシュタグは、シャープ AOZORAFM です。よろしくお願いします。というわけで、ゲストからの告知なんですけども、マミさん何か告知などありますでしょうか？
はい。今ちょっとあれですね、締めの時にうちの娘のまだっていう声が聞こえたかもしれません。流れちゃってたらごめんなさいって感じです。
ちょっと早口になりました。
はい、はい、ありがとうございます。すいません。そうですね。告知は前回させてもらった、はい、エンジニアの登壇を応援する会っていうのを主催してますので、
うん、
もしご興味あったら、いろんな指導が受けられたりとかですね。
うんうん、
指導っていうとおこがましいかもしれないんですけれども、そのレビューだったりとか、
うんうん、
まあ、登壇の練習に付き合ってもらえたりとか、あとは、テーマの選定を一緒にしてくれるとか、いろんなことをしてくれるのでですね、もう、ああ、なんかやりたいけどわからんわとか、やらなきゃいけなくなったけどどうしようみたいな、
うんうん、
そういったご相談ももう気軽に乗れますので、
うん、
参加していただけたら嬉しいなと思っています。
はい。はい、
あとはですね、これは個人的な話で、うん、放送した時には特に終わってるような気もするんですけど、
うん、
勢いでですね、僕一人アドベンターカレンダーみたいなやつをやってまして、はいはい、俺のインプットアウトプットっていうのをアドベンターに登録してやっていて、一人で毎日、インプットしたことをアウトプットする、エントリーにするっていうのを続けていて、昨日までですね、12月15日までで、その日のうちに全部、出していて、このまま25日まで走り切ろうと思っています。
うん、
ので、興味あったら、眺めるだけでも眺めていただけたらっていうのと、何かご意見あったら、ツイッターでバーンって言ってもらってもいいですし、
うん、
DM いただいてもいいですし、なんかあったら声をもらえると嬉しいなと思います。はい。
はい。アドベントカレンダーは後から見ても全然いいと思うんで、ぜひぜひ、はい、ブログなりツイッターなり、アドベントカレンダーなり、ショーノートから見ていただけると、ありがたいと思います。はい。というわけで、はい、エンディングトークなんですが、はい、まあ、引き続き、2回目ということで、ポッドキャスト収録してどうだった話なんですけど、
はい、
どうでした？
そうですね。月並みな感想かもしれないんですけど、1回目よりも、なんかリラックスして話ができたかなという感じがします。
うんうん、
やっぱりこうなんか、お互い全然違う場所でオンラインで話しているにもかかわらず、なんか居酒屋とかでこうなんかリラックスして、お話ししてる感覚になれるのってすげえなと思ったりしてます。
うん、
なんか、俺の語彙力はどこ行ったんだって感じの感想なんですけど、はい。
いやどうです、楽しいですか、収録、ポッドキャスト自体。楽しいです。あ、本当ですか、よかった、
うん。自分の思ってることとか、情熱的なこととかを、こう、なんか、
うん、
思いのまんま、こう、喋ることができる場所。
うんうん、
しかも、それが、なんか、記録に残っていくっていうの、すごいなって、思いますね。
うんうん、
普段、こういうのって流れてしまうと思うので。
うんうんうん、やっぱこの熱量とか雰囲気みたいのが伝わるのが音声メディアのいいところだなと思うので、
はい、
はい、ぜひぜひそういう楽しさも伝えていけたらいいななんて思ってやっております。
はい、
はい、というわけで個人的に趣味話をまたどこかでしたいなと思いつつって感じではあるのですが、
はい、
第14回目ですね。第14回目もゲストにマミさんをお呼びしてお送りしました。マミさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。